はい、皆さん、こんにちは。前回まで第1部としまして、法学入門ですね。法学とはどういうものか、そしてどのような技術を皆さんは磨いていくことになるのかということについて、イメージを抱けるように解説してみましたね。刑事法のイントロにもなったと思います。これを踏まえた上で、いよいよ刑事法入門、本格的な刑事法の世界に入っていくことにしましょう。第2部ですね。刑事手続きから始めることにしましょうね。刑事訴訟法学の基礎です。3項から6項まであります。4回にわたって勉強していくことにしましょう。さて、第3項ですね。初っ端は何をやるか。適正な捜査をやろうということですね。何といっても刑事手続きはどこから開始されるか。事件が発生したなというふうに警察官が思って捜査を始める。そこから刑事手続きはスタートするわけですよね。ですから、このスタート地点にどのような問題があるのか、それを見るところから出発したい、こういうふうに思うわけです。では、今日の目的を簡単に見ておきましょう。1の始めにをご覧ください。いよいよ本論に入ろうということですね。私たちが刑事手続きに乗せられる場合に、一番市民としては避けたいのは何か。身体が拘束されることではないか。こういうふうに思うわけですね。国家が身体拘束に関し、その権限を乱用した場合に侵害される利益は想像を絶するものですよね。皆さん、無実の罪で逮捕されてですね、拘留される。そうすると、23日間、下手すると身体拘束をされるわけです。その間にどういうですね、不利益が生じたとしても、国は別に何の手当もしてくれないわけですよね。アルバイトはクビになるかもしれないですね。で、大学行ってたとしてもですね、大学の講義は出れない。試験期間中だとすると、その試験を受けることができないというような状況に陥ってしまうわけです。したがって、その逮捕や拘留というですね、処分が乱用されないように気をつけてもらいたいと、市民としての我々は思うわけです。で、そのような権限乱用が起こらないように、書かれた方ですね、憲法とか条約っていう、かなり上のレベルの規範がありますけど、そのような規範、ルールはいくつかのポリシーを宣言してるんですよね。で、その宣言しているポリシーを見て、その趣旨をまず理解してみよう。これが今回の第一テーマです。ただ、法律の中にはそれらのポリシーと矛盾するような規定も見られるんですよね。憲法より下にある刑事訴訟法という法律には、どうも憲法と矛盾しているかのような規定が置いてあるわけです。後で説明しますけどね。そうしますと、書かれた法同士が衝突しているわけです。で、この衝突をどう法的に解決すべきなのかという問題が生じますが、それについての意見の表明方法を今回学ぼうということです。これが第2テーマですね。はい、早速ですね、2に行きましょう。草加事件における捜査の経過というふうに書いてありますね。実際に刑事手続きにおける捜査というものがどういうふうに行われるのか。抽象的に説明しても分かりにくいので、実際にある事件を見てみて、その事件において捜査がどのように行われたのか、これを簡単に見るということをまずやってみましょう。そこでイメージをつかんだ上で、現在の捜査の問題を検討するというふうに進めたいというふうに思います。ただ、全く知識がない状況で実際の事件を見るというのもなかなか厳しいものがありますから、基本的な知識をまず押さえておくことにしましょう。お勉強コーナーですね。まず1番をご覧ください。捜査に関する基本知識ということです。捜査というふうに言いますけれども、捜査という言葉で一体何が意味されているのか、捜査でやることは一体何なのかということなんですけど、大きく言えば2つに分かれます。1つはもちろん証拠を収集するんですよね。将来裁判にかけて犯人と思われるものを有罪にしなければならない、そういう義務を警察、検察は負っているわけですよね。したがって、有罪判決を得るためには、有罪とするための証拠が必要とされるわけで、その証拠を収集するのが捜査で行われる重要なことだということになります。もう一つが身体拘束ですね。今回のテーマですけれども、せっかく証拠を収集して有罪ということになりそうだという状況になったとしても、刑事裁判を開いたときに、被告人がですね、逃げてしまって裁判が開けないということになってしまうと、どうしようもなくなっちゃうわけですよね。そこで将来ちゃんと裁判を開けるようにですね、被告人が逃げないようにですね、あらかじめ身体を拘束しておくということですね。つまり公判廷に出頭するのを確保するため ということなんです。一つだけ気をつけてもらいたいことをお話ししましょう。一般にマスコミなどでは、逮捕した後取り調べをするというのが自然な流れになっていますよね。で、自然な流れとして報道されている。で、そこでは、あたかも逮捕というのが取り調べを強制的にするために行われているかのようなイメージを国民に与えているわけですけれども、実際の書かれた方ではそのような規定は一切ないということを確認しておきたいというふうに思います。マスコミのイメージというのをここで改めておきましょう。199条、刑事訴訟法199条の2項というのを見てください。ここではこう書いてあります。裁判官は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があると認めるときには、検察官、司法警察員、司法警察員というのは警察官のことだと、ここでは思っておいてください。それの請求によって逮捕状を発するんだということにと書いてありますね。で、罪を犯したことを疑いに足りる相当な理由があるときということ、そして逮捕の必要が明らかにないときには逮捕状を発することができないというようなことが書いてあるわけです。さて、じゃあどういう場合に逮捕の必要があるとかないとか言えるのか、これを確認しておきましょう。刑事訴訟法の隣に規定されている刑事訴訟規則の143条の3というのを見てください。こう書いてありますね。刑事訴訟規則143条の3。逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由がある、つまり罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるというふうに認められる場合でも、被疑者の年齢、境遇、犯罪の経緯、対応、その他諸般の事情に照らし、次からが重要ですね。被疑者が逃亡する恐れがなく、かつ罪証を隠滅する恐れがないと、明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。こう言ってるわけですね。つまり逃亡する恐れがない、あるいは罪証を隠滅する恐れがない、こういう場合が逮捕の必要性があるかないかを決する基準だということになります。法律は要するに公判出頭確保のために逃亡の恐れがないか、これを見ろと言ってるわけですね。あるいは自分が有罪になるというのでは困るというので、自分に不利な証人にね、将来なりそうな人のところに行って脅すとかですね、あるいは覚醒剤で持ってて処罰されそうだというときに、その覚醒剤をですね、トイレに流して捨ててしまうとか、こういった罪証隠滅ですね、こういうことをされると有罪を確保することができないと国家は恐れているわけですね。このようなことを防ぐために身体拘束をするんだ、逮捕をするんだということなんです。取り調べのために身体拘束が必要な場合とは法律、規則、どこにも書いていない。これに注意しておいてください。はい、振り返りましょう。捜査でやることというのは2つ。1つは証拠の収集、もう1つは公判出頭確保、そして罪証隠滅防止のために身体拘束をする、この2つであるということですね。次、じゃあそのような証拠の収集、そして身体拘束をどのように規制するか、これが問題になりますよね。言うまでもなく、証拠の収集というのはですね、出してください、あ、そうですか、はい、あげます、ありがとうで済む世界ではないわけですよね。嫌だと言っても令状を取って捜索に入り、人の家に押し入り、やってることはですね、客観的に見たら強盗犯人と一緒なわけですよね。無理やり押し入ってですね、タンスの中を探ってですね、覚醒剤につってそれを発見して持っていくわけですよね。このような強制的な処分を証拠の収集の際には行うということになります。身体拘束も言うまでもなく、嫌だと言っても手錠をかけて無理やり踏んじばっていくわけですよね。そういう意味で市民に対する権利、利益の侵害の程度というのはかなり高いものになるわけです。だからこそ国家機関が強大な権限を与えられているわけですから、それを乱用しないように注意する必要が高いわけですよね。そのために憲法というですね、国の法令の中で一番最高の位置に属している日本国憲法は、いくつかの捜査におけるですね、権利侵害抑制装置というものを宣言しているわけですよね。ここでは4つ挙げておきました。順番に見ておきましょう。1つは捜査比例の原則というものです。憲法31条、前見ましたね。もう一回見てみましょうか。 こう言ってます。憲法31条。何人も法律の定める手続きによらなければ、その生命もしくは自由を奪われ、またはその他の刑罰を科せられないというふうに書いてあります。一般的に、この法律の定める手続きというわけですけど、法律の定める手続きによらなければ逮捕されたりしないということなんですが、法律で定めれば何でもいいのかというと、必ずしもそうとは考えられていません。一般的にこの憲法31条における法律の定める手続きというのは縮小解釈されています。つまり適正なものですね。法律の定める適正な手続き、内容的にも適正な法律でなければならないというふうに考えられているわけですよね。で、どういうものが適正かということについては、その場その場で考えなくちゃいけないことも多いわけですけれども、一般的に言えば捜査については、捜査における処分というのは必要に見合った相当なものでなければならない、必要に見合った相当なものでなければならないというふうに考えられていて、それが適正な捜査だというふうに考えられているわけです。それは憲法31条が保障するところだと解釈されているわけですよね。これを受けて、それより下のレベルの刑事訴訟法という法律では何と規定しているか、こう規定してますね。197条1項を見てください。こう書いてあります。刑事訴訟法197条1項ですね。捜査についてはその目的を達するため必要な取り調べをすることができる。ここに言う取り調べっていうのは捜査と同じ意味だというふうに考えておいてくださいね。必要な捜査をすることができる。ただし強制の処分はこの法律に特別の定めのある場合でなければこれをすることはできない。こういうことですよね。強制的な処分は法律にですね、定めがないとできないということは、できるだけ任意でやれということですよね。できるだけ人の権利侵害の少ない処分を使えるならば、そっちを使いなさいと。必要もないのに、必要以上に人の権利を侵害するような処分を行ってはならないということが、この法律の背景にですね、あるというふうに考えられているわけです。そこで、先ほどから繰り返してますように、捜査における処分は必要に見合った相当なものでなければならない、必要がないのにやってはいけない、そして必要があったとしてもやりすぎてはいけない、こういうですね、必要と相当、この2つの要件を満たすという捜査比例の原則ですね。比例っていうのは算数数学で学んできたところですよね。必要に見合った相当なもの、必要性と相当性が比例してなければならない、こういう原則を言います。これは感覚的に理解されるでしょう。前に出した職務質問の例でも、仮に手をかけることが必要だとしてもですね、その人のがですね、逃げるのを阻止するためにっていうんで、いきなりピストルを出してですね、6発撃ってですね、その対象者の足に6発全弾命中させて動けなくしたっていうのは、明らかにですね、相当性があるとは言えないわけですよね。やりすぎだということになるでしょう。この場合には比例の原則に違反した違法な処分だということになるでしょうね。次見てみましょう。第2ですが、強制処分法定主義。すでにもう見ました。憲法31条、そして刑事訴訟法197条1項。ここでは正しがきですね。197条1項ではこう書いてありますね。強制の処分はこの法律に特別の定めのある場合でなければこれをすることができない。こういうふうに書いてあります。強制処分法定主義の意味はもうこの法律そのままですね。強制処分は法律の定めがないと行えないということです。法律の定めがない、つまりこういうことをやっていいというふうに書いてなければ、人の権利を侵害するような強制処分は行うことができない。どんなに必要性が高くてもやることができないということになるわけです。なぜなのか。趣旨ですけども、2つの観点から捉えておきましょう。1つは自由主義的な要請だというふうに書いておきました。つまり、逮捕されるのは誰かというと我々市民なわけです。そうすると、法律に書いてないことであっても、必要に応じて警察官が自由に我々の権利を侵害することができるということになりますと、私たちは一体どういうふうに行動していれば、逮捕されたりですね、捜索押収されたり、されたりしないのかということをですね、予測することができないわけです。そうしますと、我々の行動、活動っていうのは、いつ 警察が飛んできて何をされるかわからないという不安に怯えながら、暮らすということで、行動が非常にですね、萎縮してしまう、制限されてしまうわけですよね。そんなのびのびと生きることができないような社会になってはいけない。自由を守らなければいけない。自由社会を守ろうというので、自由主義的な要請ですね。人の権利を侵害するような処分というのは法律ですね、の定めがないとダメだということを言っているわけです。もう一つは民主主義的要請です。法律の定めというところに注目してくださいね。法律というのは誰が決めるのか。国会が、国会が定めるんですよね。で、国会というのは我々国民が選挙で選んだ代表なわけです。つまり我々市民の代表が議論して、我々自身これぐらいこういう場合にはこういう権利侵害、利益侵害がなされても仕方がない。というふうに我々の代表が決めて作ったルール、これが法律ですけれども、このような我々の代表が作った法律があるから我々の自由が制限できると。つまり我々市民の自由を制限できるのは我々の市民自らそう決定したときだけである。これは民主主義ですよね。このような法律が定めているからできるんだということです。民主主義的要請。国会によって我々自身がどのような権利、利益を侵害されてもいいのかということを議論して決定するということですね。国会が統制するんだという要請があるわけです。自由主義的要請、民主主義的要請。この2つから強制処分、法定主義というものが導き出されるわけですよね。こうして説明しますと、何か前に説明したことと同じではないかという気持ちがしてくる人もいるかもしれません。第2項でやった罪刑法定主義ですよね。法律なければ犯罪なく刑罰なしという原則が刑法の世界にはありました。これも同じなんですよね。考えてみれば、罪刑法定主義というのがなぜあったのかというと、そういう犯罪というものをどういう行為をしたら処罰されるのかというのを法律で規定してくれないと、我々は自分の行動がいつ犯罪として処罰されるかわからないという不安に怯えることになるわけですよね。ですから法律による定めが必要だという自由主義的要請があるわけです。そして前回は詳しく説明しませんでしたけれども、そのようなこういったことをやれば刑罰というですね、不利益処分が我々に課される、こんなことを決めていいのは我々の代表、つまり市民自らが国会で議論して決めた、こういう手続きを踏んでいるからできるんだということですよね。民主主義的要請というのも罪刑法定主義に含まれているわけです。ですから国会で議論を経ていない慣習法ですよね。その村ではこういうルールになっとると言われてもダメだ。こういうですね、慣習刑法の廃止というものが派生原則として出てくるのでありました。というふうに刑法の世界における犯罪と刑罰は法律で定めよう、この同じ趣旨、これと同じ趣旨で強制処分法定主義というのが刑事手続きにおいても大原則として承認されているわけですね。罪刑法定主義も強制処分法定主義もともに根拠条文は憲法31条だということになるわけですよね。重要な条文なのできちんと押さえておきましょう。第3、強制処分法定主義があるから全ては解決するかというと、憲法はまだそれだけでは足りないと考えているんですよね。国家機関はそれでも権限を乱用するかもしれない、こういうふうに考えているわけです。じゃあ何を持ってくるかというと、第3、令状主義、こういうポリシーを憲法は表明しているんですね。憲法33条を見てみましょうね。こう書いてあります。憲法33条、何人も現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官権、司法官権というのは裁判官のことだと考えてください。裁判官が発し、かつ理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されない、こういうふうに言ってるわけですね。つまり逮捕というふうにですね、人の身体を拘束する際には法律の定めがあればできるというだけでは不十分だと考えているわけです。個別に逮捕しようという場合に、その都度裁判官のもとに行って、これから逮捕をしたいんですがいいですかとお伺いを立てて、いいですよというふうに裁判官が言って令状を発する、逮捕状を発しないと逮捕という処分を行うことができないんだ、こういう仕組みになっているわけですよね。さらには35条、 何人もその住居書類所持品について侵入捜索押収を受けることのない権利、こういうものを我々は持っている。むやみやたらに捜索押収を受けることがない権利というのを持っていると。でそれは33条の場合を除いてはっていうんだから、つまり逮捕する場合を除いては正当な理由に基づいて発せられ、かつ捜索する場所、押収する物を明示する令状がなければ犯されない。我々の侵入捜索、侵入捜索押収を受けない権利というのは、事前の令状審査があって、具体的に捜索する場所や押収するものを明示した令状が発せられることによって初めて侵害がすることが許されるんだ。こういうふうに言ってるわけですよね。これも法律に定めがあればいいっていうもんじゃなくて、それだけではダメで、事前にその都度その都度裁判官にいいですか、覚醒剤を探しに行きたいんですが、いいですか、いいですよ、令状発しますよという手続きを経ないとダメだと言ってるわけです。このようにですね、令状主義というのは定義するとこうなります。裁判官の事前審査ですね、捜査をする前、事前審査により発された令状に基づかねば重大な強制処分を行えない、こういう考え方を令状主義というふうに言っています。これを受けて刑事訴訟法見てみましょうね。199条。199条は、こう言ってるわけですよね。警察官、検察事務官、司法警察職員は、被疑者が罪を犯したと疑うに足る相当な理由があるときには、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により逮捕することができる。どんなにですね、罪を犯したと疑う理由があったとしても、現行犯の場合を除いては逮捕状がなければ逮捕することができないということなんですよね。捜索に関しては、捜索押収に関しては218条というのを見ておきましょうかね。刑事訴訟法218条。検察官、検察事務官、司法警察職員は犯罪の捜査をするについて必要があるときには裁判官の発する令状により差し押さえ、捜索、検証などをすることができるのだというふうに書いてありますよね。これも事前に令状が必要だというふうに規定しているわけです。何のためにこのような令状主義が憲法および刑事訴訟法に書かれているかというのは理解できるでしょう。権利が侵害されてからはでは遅いわけです。重要な権利を侵害されないようにするためには権限乱用を予防しなければいけないですよね。じゃあどういう形で予防するかというと、処分を行う前に裁判官のもとにこういうことをやっていいかというふうにお伺いを立てさせ、裁判官がやっていいかどうかを審査する、こういう手続きを持ってこればいいんだということになりますよね。こういうふうに令状主義というのは、権利侵害が行われた後救済するというだけでは不十分と考えるわけです。そもそも捜査機関が権利を侵害しないように事前に予防しよう、こういう発想に基づいているということがわかりますね。第1項で大きな刑事手続きの見方として、適正手続き主義という見方があるということをお話ししたというふうに思います。あの適正手続き主義というのは、そもそも国家機関が権利乱用しないように予防する、そのために国家機関の権限を縮小するんだというような発想を持っていましたね。その発想がこの令状主義ですね。その適正手続き主義というものの見方の一つの表れが令状主義というふうに結びついて具体化しているということになりますよね。最後、物証中心主義というのを挙げておきましょう。これは憲法ははっきり書いていませんが、いわゆる黙秘権というものを、あるいは自己不在拒否特権とも言うんですが、それを置いておきましょう。38条1項を見てくださいね。何人も自己に不利益な供述を強要されない。2項、強制拷問、脅迫による自白、または不当に長く抑留、もしくは拘禁された後の自白は証拠とすることができない。どんなに自白がですね、真実、私が犯人だというふうに自白していたとしても、それが脅迫や拷問などによって得られたものだとすると、それは証拠として使ってやらないというふうに無視するというふうにですね、言ってるわけです。さらには3項、何人も事故に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられないですね。自白しかないですね。公判で裁判にかけられて、 被告人が犯人だということを示す証拠はこれですとか言って検察官が自白だけを持ってきた、被告人がの自白だけを持ってきたという場合にはそれでは有罪としてやらない、有罪としてはいけないぞ、他の客観的な証拠がないとダメだ、こういうような書き方をしているわけですね。このようにですね、なんで自白に対して1項、2項、3項ですね、3つにわたって手厚くですね、なんかいろいろ国家機関に命じているかというと、それはこれまでの歴史があるからですよね。つまり、自白を取れば一丁上がりだというので、捜査機関はろくに捜査もせずですね、こまめに地道にですね、聞き込み調査などから始めていくというようなことをせずにですね、手っ取り早くなんとなく怪しいやつをしょっぴいてきて、拷問を加えて、私がやりましたと言わせて、それで有罪を取って一丁上がりだという、まあ、ラフな、ですね、イージーな捜査をしがちだということになるわけです。それで誰が不利益を被るのかというと、もちろん拷問を受けた被疑者であるし、それがもし冤罪だとすると真犯人を処罰することができない、つまり社会秩序を維持することができなかったという意味で国民全体に被害を及ぼすわけであります。そんなことがあってはならないぞというふうに憲法は考えているわけです。手っ取り早くなんとなく怪しいやつをしょっぴいて殴って自白させればいいというような捜査はやめましょうと言ってるわけです。つまり、はっきり書いてはいませんけれども、まずは物証の収集を先に行いなさい、そして嫌疑が集中できた人、この人だというところまで、突き詰めたところで取り調べをするのならず、最初にいきなりしょっぴいて取り調べをするというのは人権侵害の可能性を高めるのでやめましょうと言ってるわけです。拷問を経た自白を使ってやらないというふうに言えば拷問しなくなるでしょうし、自白しか法廷に持ってこないという状況だったら有罪にしてやらないといえば自白以外の他の証拠も丹念に集めるだろう、こういうふうに考えているわけですよね。これをテキストに戻ってくださいね。物証中心主義というふうに言ってます。そしてスローガンとしては、物から人へ、物から始めて人に至りなさい、こういうですね、スローガンを掲げているわけです。よろしいでしょうか。このような捜査比例の原則、強制処分法廷主義、令状主義、物証中心主義、このような原則をポリシーを憲法は掲げて、国家機関が捜査の中で権限を乱用しないようにしようというふうに考えているということが理解されたかというふうに思います。となると、これらの原則が適切に踏まえられているのだろうか、現実の実務においては。こういう疑問が生じてきますよね。実際どうなのか、これは事件を見るのが一番であります。そこで今日は草加事件と呼ばれる事件を検討しましょう。草加事件の最高裁判決がありますので、それを読むということになります。ここで必要な、皆さんに必要な技術、それについてちょっとお話をしましょうかね。第1項で我々は何が正義かを考えるにあたっては素朴に考えているだけではダメで、さまざまな情報を収集しなければいけないのだ、そして情報収集の技術を学ばなければならないというようなことを言いましたよね。で、法学の世界で非常に重要な資料とされているのが判例、判決書き、決定書きですね。裁判所が出した個々の事件に出した判決書きや決定書きを集めたもの、判例集、これが重要だというふうにされています。これは図書館の奥底で静かに眠っているわけですが、インターネットなどで満ち溢れているなんか伝聞とか噂とかですね、根拠のはっきりしない情報とは違って確かな資料であることは間違いないわけです。で、これをそもそも見つけ出してくるという技術が必要ですよね。さらにはその判例というものはちょっと我々市民には分かりにくい形で書かれていることが多いので、その読み方というものも習得する必要があります。そこで今回は実際に皆さんの手と足を使ってですね、まあ足は使わないかもしれませんが、目を使ってですね、判例というものを読みこなす訓練を始めよう、こういう目的を持ってやることにしましょうね。というわけで、よくわからない書き方をしている判例集というものを読みこなすためにはどうするかというと、漠然と読んでても意味がわからないので、まず何のために自分は見るのか読むのかという目的をしっかり設定するんだということです。 そして、ただぼーっと読んでたら眠くなりますので、メモを取ったりですね、表にまとめ直したりという形で手を動かしてみることです。そうすることによって、まとめ直す、自分が理解できるようにまとめ直すという作業が必要になってきます。これらの作業をこなすことによって、判例というのはぐっと我々のそばに近づいてくることになるでしょう。それを手始めに今回やってみようということですよね。で、最高裁の判例集を集める持ってこいというのは今度の課題にしまして、今回はとりあえずテキストの中に草加事件の最高裁判決の一部を写しておきました。これは33ページ以下にありますのでご覧くださいね。これをまず読んでみてください。そして実際に手を動かしてまとめ直すというのも、いきなりやれと言われても難しいでしょうから、実際に私がまとめてみた、実際に私が手を動かしてまとめていた表41ページ以下に書いてありますけれども、この表を穴を埋めておきましたので、その穴を埋めてみてくださいね。読みながらその穴を埋めるという作業を通して、実際に判決を読んで、そしてそれを自分の手でまとめ直すというのはどういう形でやるのかというのをなんとなくイメージしていただきたい、こういうふうに思うわけです。よろしいでしょうか。今回の授業内課題ですが、資料1を読んで作業シート1の空欄を埋めなさいということであります。目的は何か分かってますね。草加事件の中における捜査というのはどういうふうに行われたのか、これを把握するというのが目的ですね。この目的に沿って穴を埋めていただきたいと思います。そんなに時間はかからないと思います。ぐっと集中すれば15分から20分程度で作業は完了するはずです。だらだらやらないでスピーディーにデータを読み取る訓練をしていただきたいというふうに思います。ではこの講義録音を一時停止して作業を開始してください。はい、作業は終了しましたでしょうか。作業が終了したらですね、一応答え合わせをしていただきたいんですね。この講義録音がアップされているホームページには答えが載っていると思いますので、そのファイルを開いて答え合わせをしていただきたいというふうに思いますね。もし間違っているところがあれば、単に書き直すのではなくて、実際に判決にどう書いてあったかということまでちゃんと遡って確かめてくださいね。はい、また一時停止であります。はい、よろしいでしょうかね。ここまでの作業はできたでしょうか。スムーズにできた人もいれば、なかなかできなかったという人もいるでしょう。いずれにせよ、自分のスピードをアップさせる、そしてより正確性を高める訓練をこれからどんどんしていっていただきたいというふうに思います。はい、表の穴が埋まったという前提で、どこに注目すべきかということなんですけど、差し当たり3つの点について注目してみましょうか。第一に、少年たちが逮捕されているわけですけれども、緊急逮捕されているわけですが、緊急逮捕される前に、少年たちが犯人だとするですね、確たる物証はあったのだろうか、つまり物から人へという捜査になっていただろうか、これが一つの注目ポイントです。これどうでしょうかね。実際見てみたらどうでしょうか。何か少年たちがやったということを示す物証があったでしょうか。そういうのをきちんとですね、探して見つけたというようなことは書いてなかったですよね。むしろ近所の悪ガキですね、悪そうなやつは誰かということを当たりをつけてですね、どうもこの少年たちが近所の悪ガキだということで、とりあえず引っくくってこようというような発想に立った捜査をしているように思われないでしょうかね。どうでしょうか。とりあえず任意同行と称して警察署に連れてきて、直ちに取り調べを開始している、こういう捜査になっていますね。物から人へというよりも、人、まず人に行っているというですね、捜査になっているということが分かると思います。2つ目のポイントですね。自白を、取り調べをですね、取り調べを受けて少年たちはさっさと自白をするわけですね。私がやりましたというわけであります。この点についてね、一つ注目していただきたいんですが、ジーオ君っていうのがいますよね。で、このジーオ君っていうのは、 7月24日というところを見てくださいね。ジオ君は取り調べを受けて3時間後に私がやりましたと言ってるわけですよね。ところが、いつかは分かりませんが、まあ、それほど間が空かない時にですね、アリバイが損することが判明したわけです。その2行下ですね。アリバイが損することが判明して、本件には無関係とされて、手続きから解放されるわけですよね。ここで一つの知識として皆さんに覚えていただきたいことがあります。少年は簡単に嘘の自白をするということですよね。このジオ君はやっていないんだったらやっていないと強硬に主張してですね、自白なんかしないんですね。真犯人でないならめったに自白なんかしないだろうというふうに我々は考えがちなんですけれども、いとも簡単にですね、わずか3時間の取り調べで自白をしているということですね。無実なんだけれども自白をしている。これを一つ覚えておきましょう。つまり、無実の人に自白させるのは、警察にとってはそんなに難しいことではないんだ、ということがここから伺われます。ちょっと我々の常識の世界とは異なる世界が警察署の中にあるということをイメージしてください。で、現実に AO 君というのがいますよね。この AO さんというのは、7月23日、任意同行を求められ、取り調べを開始して、わずか30分後に自白をしているわけであります。この30分で自白して、その無実を勝ち取るためにですね、20年程度の歳月を要したわけなんですけれども、それはまた後の話です。こういう状況ですね。で、注目していただきたいのは、丸2に戻ってくださいね。自白をして緊急逮捕されるまで、どれだけの時間が空いているのだろうか。どうでしょうかね。栄養君はですね、取り調べ開始後30分後、自白してますよね。最初の自白をしてます。で、任意同行を求められたのは2時半過ぎということですから、自白したのは3時過ぎですね。で、自白したんだったら、裁判所に直ちに申し出て、逮捕すればいいんじゃないか。令状を持ってきて逮捕すればいいんじゃないかって気もしますよね。あるいはその時点で必要があるのならば、緊急逮捕っていうのをやればよかったんじゃないかっていう気もするんですが、実際に栄尾君が緊急逮捕されたのはいつか。その日の10時45分ですよね。つまり、7時間45分ぐらい間が空いてるわけです。自白から逮捕まで。何をしていたのかなって、ずっと取り調べを続けていたというふうに思われるわけですが、そうなるとですね、皆さんは穴埋めで緊急逮捕というふうに書いたと思いますが、どこが緊急だったんだろうかという気がしますよね。全然緊急の状況じゃないですよね。むしろ自白した後も逮捕せずにゆっくりと取り調べを続けているわけであります。逮捕する必要性ってどれだけあったのかなという気もするわけですよね。ここで注目していただきたいのは、実質的逮捕は本当はいつなんだろうか。法律の定めはともかく、この少年が実質的にね、身体を拘束されたっていうのはいつなんだろうかですね。自白してもすぐ逮捕されなかったっていうのは、多分逃げる可能性がなかったからでしょうね。逃げる可能性がなかったっていうのは、つまり実質的にもう拘束されていたですね。もう逃げられない状況になっていたということが言えるのではないでしょうか。そのような状況はいつからか。もう任意同行と称して取り調べを受けている時から、もうその逮捕が開始されているとも考えられますよね。となりますと、先ほど見た強制処分法定主義や令状主義に沿ったものになっているのかどうかですよね。任意同行と称して警察署に連れてきて取り調べを開始する。普通の市民だったらまず拒否できません。任意同行と言いますが、まず断ることがまずできないような状況で任意同行を求められるわけです。任意同行っていうのは名前だけではないか。実質的にはもうそこから逮捕が始まっているのではないか。とすると、任意同行の時点で逮捕状は出ていないわけですよね。ということは逮捕できないですよね。法律の定めでは逮捕状を持って逮捕することができるというふうに言ってるわけですよ。さらには令状主義で事前に審査を受けて逮捕状を出せって言ってるわけですから、令状主義にも反していそうですよね。どうもですね、この草加事件における捜査っていうのは、強制処分法定主義や令状主義の趣旨に反しているような運用、実務、こういうような行動を取っているような印象を、疑いを与える、そんな気がしないでしょうか。注目すべき第3ポイントです。 彼らは逮捕されるわけですけれども、この逮捕された少年たちはどこに逮捕されたのか。逮捕された後、拘留、ちゃんと書いてないですけれども、拘留っていう手続きに移ります。逮捕っていうのは72時間以内という期限が定められているわけなんですけど、その72時間を超えても、まだ逃亡の危険が消えないとかですね、罪証隠滅の危険があるというような場合には、それよりやや長期の身体拘束手続きに移るんです。これを拘留と呼んでおきます。拘留ですね。その拘留っていうのをやられるわけです。いつまでやられていたのかというと、作業シート中のですね、表の中の8月13日っていうのを見てくださいね。看護措置決定っていうのがありますよね。この看護措置決定っていうのは、要するに彼らは少年ですので、一般の大人の刑事手続きとは違う手続きに処せられるわけですけれども、実際に家庭裁判所で審判する際に逃亡の危険があるということで、その逃亡を防ぐために看護措置という処分をするんです。で、看護措置っていうのは2つの方法があるんですが、ここでは要するにですね、少年鑑別所に送るというですね、処分をここでされるわけです。詳しくは後で少年法の17条というのを見ていただきたいというふうに思いますが、さて、逮捕されたのはいつだったかというと、7月23日でしたよね。そして、少年鑑別所に移されるということになるのが8月13日。ということになりますと、22日間、少年たちはどこかに閉じ込められていたわけですよ。どこに閉じ込められていたかっていうと、判決書きにはきちんと書いてありませんけれども、警察署にずっといたんですよね。よろしいでしょうかね。22日間ずっと警察署の中にいたという状況になっています。少年たちは、その間、ずっと警察のコントロール下に置かれていた。こういう状況になっているわけです。さて、それはどうなのだろうか。これを後で検討することにしましょう。よろしいでしょうか。こういったふうにですね、草加事件が実際にどう捜査されたのかということを見ながら、いろんな問題点を今、紡ぎ出してきましたね。で、これを法的にはどう解決されるべきなのか。これを検討していくことにしましょう。3です。令状主義という権限乱用防止システムですね。先ほど令状主義とは何かということを簡単に説明しましたよね。でも繰り返す必要もないかもしれません。裁判官が事前に審査することによって権限乱用を防止するんだということであります。じゃあ憲法33条は現行犯逮捕を除いて令状に基づく逮捕が必要だというふうに言ってるわけですが、刑事訴訟法では一体どういう逮捕の手続きを定めているのかが問題になりますよね。その書かれた方を見ますと、3つの類型があることがわかります。1つは刑事訴訟法199条に規定されている通常逮捕と呼ばれるもの。そして210条に規定されている緊急逮捕というもの。そして213条に規定されている現行犯逮捕というものです。で、大雑把にここでは説明するだけにしておきます。後で法律を詳しく見てみてください。通常逮捕っていうのは、要するに裁判官から令状を得て逮捕状によって逮捕する。こういう手続きですね。で、現行犯逮捕、丸3の現行犯逮捕っていうのは、令状なしで逮捕するものです。それは皆さんイメージできると思いますが、その場で犯行が行われているということで、犯罪が行われていることが明らかだということ、そして今を逃しては逮捕する余裕がない、ね、逃してしまうという状況、緊急性が高いということでありますから、現行犯逮捕が令状なしで認められているということになるわけです。これは憲法も認めていましたよね。で、問題になるのが210条です。緊急逮捕ですね。この緊急逮捕っていうのは、一定の重大犯罪について、令状なしでまず逮捕し、そして逮捕した後、裁判官に令状を請求し、令状をもらってくると。こういう手続きなんですよね。現行犯逮捕と違うところは、その犯罪っていうのが目の前ですぐ直ちに行われた、はっきり行われたっていうような場合ではないということですよね。 この草加事件でも緊急逮捕されてますが、警察官の目の前でですね、花子さんを殺したということではないわけですよね。実際に被害者が出てからだいぶ後になって緊急逮捕してるわけです。その意味で現行犯逮捕とは全くシチュエーションが異なるということをまず前提に置いてください。通常逮捕は令状を得て逮捕ですね。緊急逮捕は逮捕してから令状を得る。こういう手続きなわけです。さて、憲法33条というのをもう一度見直していただきたいんですよね。憲法33条は現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法管権が発し、理由となっている犯罪を明示する令状によらなければ逮捕されないと言っているわけです。令状によらなければ逮捕されないと言っているわけですよね。そしてその例外は現行犯だけだと言っているわけです。逮捕してから令状を得なさいという緊急逮捕手続きについては、認めているのか認めていないのかはっきりとは書いていないんですよね。となると、果たして憲法っていうのは緊急逮捕っていう手続きを認めているのだろうか、これが問題になるわけです。さて、緊急逮捕は憲法33条の趣旨に合致しているのだろうか、こういうことが問題になりますよね。改めて刑事訴訟法の210条というのをちゃんと確認しておいてください。一定の重大事件について、緊急性が高い、必要性が高いときに、まずは逮捕して、その後直ちに裁判官のところに行って令状を取ってきなさい、こういうことをですね、定めています。これはおかしいじゃないかと、憲法に反するぞと考える人たちがいたわけですよね。今もいますけどね。で、そこで、今から見ればかなり古い時代ですね。この刑事訴訟法ができた直後にですね、ある事件において緊急逮捕というのは憲法に反するんだと。で、そんな緊急逮捕されたこの手続きは違法、憲法に違反するというふうにですね、訴えた弁護士がいたわけであります。それに対して最高裁はどう答えたかというと、枠で囲んでいるところです。ちょっと読んでみましょうかね。刑訴210条は、死刑または無期もしくは長期3年以上の懲役もしくは禁錮にあたる罪を犯したことを疑わにされる十分な理由がある場合で、かつ休息を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないときは、その理由を告げて被疑者を逮捕することができるとし、そしてこの場合、捜査官権は直ちに裁判官の逮捕状を求める手続きをなし、もし逮捕状が発せられないときは、直ちに被疑者を釈放すべきことを定めているが、かような厳格な制約のもとに、罪状の重い一定の犯罪のみについて、緊急やむを得ない場合に限り、逮捕後、直ちに裁判官の審査を受けて、逮捕状の発行を求めることを条件とし、被疑者の逮捕を認めることは、憲法33条規定の趣旨に反するものではない。されば、諸論、違憲の論旨、つまり弁護人が言っている論旨は理由がない。つまり、210条は憲法に違反しない手続きである。というふうにですね、判決を出したわけです。さて、そうなのかっていう結論がそうなんだなっていうふうに思って覚えておこうというわけにはいかないわけですね。なぜこの最高裁は憲法に反しない、緊急逮捕は憲法に反しないというふうに述べているのでしょうか。その理由をちゃんと書いてるでしょうか。書いてないんですよね。なんか条文と同じことをただ繰り返してですね、こんな厳格な制約をしてるんだから、33条の趣旨に反しないぞっていうふうに言ってるわけです。条文を移して反しないと言われても説得力がないわけですよね。説得力を持たせるためには、憲法33条の趣旨とは一体どういうものかということをはっきり明らかにして、これつまり規範定律の部分ですよね。で、その趣旨に合致するかどうかということを緊急逮捕に当てはめるというふうな作業、こういうふうに、そういうふうな書き方、意見表明をすることによって、初めて我々は納得したりですね、結論には納得できなくても、理由が明らかになる、分かるということができるわけですけれども、これは条文を移して、趣旨に反しないなんていう結論だけを言ってるわけですから、我々はなぜ最高裁がそう考えたのかが分からなくて、最高裁に不信を抱く、こういうことになっているわけです。ともあれ、最高裁がそういうふうに言っているので、生きた方としては、刑法210条は憲法33条に違反しないということで、削除されずに運用されているということなんですね。本当にそれでいいのか、憲法33条の趣旨というのを最高裁は明らかにしていないけれども、実際はどうなんだろうか、これをあるべき法として、我々は検討しなければなりませんよね。 そこで、これまで説明してきた必要性と許容性というものの見方に従って検討することにしましょう。逮捕状をですね、くれというふうに裁判官のところに請求している暇がない、それで暇がない、ね、逮捕、令状請求する前に逮捕状、逮捕状を得る前に逮捕しなければならない、そういう必要性が生じるケースというのは、容易にイメージできますよね。このままだと犯人が逃げてしまうが、犯人に対して、これから裁判所に行って令状を取ってくるから、お前はそこで待っていなさいというふうに言ってもですね、せせら笑って犯人はその場から立ち去り逃げていくでありましょう。そして、犯人を取り逃したということで、マスコミや世間にその警察官は非難されることになるでありましょうね。そのような意味で、一定の場合には裁判官に令状を請求する暇がないので、とりあえず逮捕する、で、後から令状を請求するという手続きを設ける必要性はないとは言えないというふうに思いますよね。ただし、必要だったら何をやってもいいのかというと、そうではないわけで、許容できるのかという観点からも考えなければいけないわけです。ここで注目しなくちゃいけないのは、その逮捕がいいのか悪いのかを裁判官が審査するのはいつかという問題ですよね。緊急逮捕というのは、逮捕した後に審査しているわけであります。しかし、令状主義というのは一体どういうものだったかというと、権限を乱用しないために、捜査機関が実際に逮捕をする前にそれをやっていいのかどうかを審査するんだ。こうやって事前に権限乱用を防止するというのが令状主義の趣旨でしたよね。で、令状主義というのは憲法33条と35条に規定されている。すなわち、憲法33条は事前審査を要求しているというふうに言えることができるのではないかということですよね。そうしますと、逮捕した後に審査っていうのは、そもそも憲法33条が予定していないものというふうに考えざるを得ないのではないか。つまり、事前予防にならないわけです。もう逮捕してしまっているわけですからね。じゃあ、実際どうなのかですね。実際に逮捕した場合に、本来は要件を満たしていたというふうなことが明らかな場合だったらいいんですけれども、明らかでない場合も当然出てくるわけですよね。うっかり逮捕したけれども、後で令状請求したところ誤認逮捕であることが判明したという場合っていうのはないとは言えないわけです。その場合どうなっちゃうのかということなんですね。実際に間違った逮捕をしたわけですね。そして裁判官はそれに事前に審査できなかったわけですから、事前予防、権限乱用の防止をすることができなかったわけです。で、そのようなできない、権限乱用を防止することができない手続きですね、論理的にその可能性を否定できないのが緊急逮捕という手続きである。こういうことになりますよね。そうである以上、憲法33条の趣旨、すなわち事前審査によって権限乱用防止という趣旨を満たすことは、論理的に緊急逮捕はできないということにならざるを得ないのではないか、こういうふうに考えるわけですよね。実際どうなのか、警察官は権限乱用防止していないのか、権限乱用していないのかということになりますと、どうでしょうか。草加事件では権限乱用していなかったでしょうか。ほとんど逮捕の必要がないのにもかかわらずですね、自白した直後に逮捕することもなく、ね、7時間45分後に、自白をしてから7時間45分後に逮捕、ゆっくり緊急逮捕をしてるんですよね。もし逮捕の必要があったんだったら、7時間45分あったんですから、優に裁判所のところに行って令状を取ってくることはできたんですよね。それにもかかわらず、そんなことをしないで、とりあえずそこで緊急逮捕しているわけです。これなんでかっていうのは、この段階ではなかなか理解できないかもしれませんが、要するに逮捕したらですね、逮捕っていうのは72時間を超えてはならないっていうふうに法律に書いてあるんですよ。そうすると逮捕して取り調べたいわけですよね。で、そうすると取り調べ時間が72時間しかないということになるわけです。じゃあ、もっと取り調べをしたいときにはどうすればいいかっていうと、逮捕を遅らせればいいわけですよ。任意同行と称してしょっぴいてきて、なかなか逮捕しない。で、とりあえず自白させておいて、細かいところまで詰めていって、もうそろそろ大丈夫かなっていうところで逮捕すれば、その後さらに72時間取り調べることができる。こういうふうに取り調べ時間を長くすることが可能になるわけですよね。そこで、おそらくこの草加事件の警察官も、 緊急逮捕しようと思えばできるにもかかわらず長引かせていたわけです。で、実際に緊急逮捕の必要性があったかというと、実際もうどうもないのではないか、本当に少年がそこから飛び出すことは可能だったのか、警察署から、取り調べ室から、甚だ疑問ですよね。となると、やはりですね、このような例を見せられますと、緊急逮捕っていうのを実際に警察官は乱用しないように注意すればいいのだから、多めに見てやろうということもやはり言えないように思えるわけですよね。さて、じゃあこういったことに鑑みますとどうすべきなのかということです。法的意見表明方法の一つですが、今、憲法33条と210条が対立しているわけです。これを法的にどう解決すべきか言いますと、これはやはり解釈で何とかするという方法があります。 A を見てくださいね。条意規範、すなわちここでは憲法33条ですよね。憲法33条の趣旨に合致するように仮規範、すなわち刑事訴訟法210条を縮小解釈する。こういう手が一つありますよね。でも、先ほどのように検討してきますと、どう縮小解釈したって、逮捕した後、令状審査するということ、本質は変わらないわけですから、どうやったって趣旨を満たすことはできなさそうですね。そこで B です。条意規範に違反し、無効と主張し、仮規範を切り捨てる。すなわち憲法33条の要請を満たすことはおよそできないので、刑事訴訟法210条は違憲無効であるとバッサリ切り捨てる。こういう法的意見表明の方法がありますので、覚えておきましょう。よろしいでしょうか。もう最近は緊急逮捕は必要だからしょうがないというようなですね、もうで、最高裁もいいって言ったんだから、認めざるを得ないなっていう諦めムードが漂ってるわけですけれども、我々は別に実務家でないわけでして、本当にこの今の実務がいいのかどうかを自由に検討する市民なわけですから、そんなですね、しょうがないというような、余計なことをですね、考えなくていいわけです。実際にそれが正義なのか正義でないのか、これをまず真剣に検討してみる、そこから出発するわけでありましょう。皆さんはどう思われるのでありましょうか。もう一つ見ておきましょうね。4番です。捜査機関の手元に被疑者を置かないという権限乱用防止システムというふうに題しておきました。この傷害事件における少年というのは緊急逮捕されたわけですね。その後勾留もされるわけですが、その間ずっと警察にいたわけです。正確に言いますと、警察署に付属する留置場、留置施設に置かれていたわけです。そして延々と取り調べが続けられているわけですよね。それが、そういうようなシステムが本当にいいのかどうか、これを検討することにしましょう。どの条文から出発するかですね。まずは書かれた方を見るということになるんですが、先ほど憲法を見ましたけれども、今回は憲法より下だけれども法律より上だと一般的に考えられている条約を見ることにしましょう。自由権規約9条3項を見てください。皆さんの6法にはですね、人権 B 規約というふうに説明、法令作為に載っている場合が多いかと思います。そしてこの条約の正式タイトルっていうのは、市民的および政治的権利に関する国際規約、これが正式な名前です。それに基づいて法令作為で調べてみてください。よろしいでしょうかね。この自由権規約、自由権と社会権に分かれるとすると、自由権について規定してるっていうんで、自由権規約っていうんですけども、9条3項は何と言っているか、ちょっと長い条文なんですが、こう言ってますよね。刑事上の罪に問われて逮捕・抑留された者は、裁判官、または司法権を行使することが法律によって認められている他の関係ですね。条約というのは、いろんな国のシステムに合うように作ってあるから、こう書いてあるんですが、日本では司法権を行使することが認められているのは裁判官だけですから、他の関係というところは無視していいわけです。で、裁判官の面前に速やかに連れて行かれるものとするんだ。裁判官の面前に速やかに連れて行かれるものとするんだ。こういうふうに規定しています。これに合致しているのか、日本のシステムは。ということが問題になるわけですよね。この9条3項の趣旨を確認しておきましょう。なぜ裁判官の面前に速やかに連れて行かれなければならないのか。 逮捕されたものは。こういうことです。捜査機関から被疑者を早期に話して拷問等を防止するんだということですね。逮捕されて捜査機関の手元に置いておくと、捜査機関は何をするかというと、拷問を加えて自白を得ようとするわけであります。現にそういう事例が日本に限らず世界で多発してたわけですよね。だからこそこの条約っていうのは、そんなことがもうないようにですね、捜査機関の手元からさっさと被疑者を離してしまえばいいんだ、物理的に離してしまえば拷問が防げるからね、こういうふうに考えているわけですよね。さて、これをですね、日本の刑事訴訟法は実現しているのだろうか、条約に従ったシステムにしているのだろうか、これが問題になりますよね。じゃあ、逮捕された人はいつ裁判官の面前に連れて行かれることになっているのか、これについて書かれた方を確認しておきましょうね。207条、刑事訴訟法に戻ってください。207条っていうのを見てくださいね。そうしますと、これ分かりにくい条文なんですけども、1項で全3条の規定による拘留の請求を受けた裁判官、後で全3条を見といてくださいね。拘留の必要があるときには検察官は拘留請求を裁判官にするわけです。そうしますと、裁判官はその処分に関し、裁判所または裁判長と同一の権限を有するというふうに言ってるわけです。これはどういう意味かというと、起訴された後の手続きですよね。そこでは被疑者は被告人と呼ばれることになるわけですけれども、この被告人を公判出頭確保のために拘留すべきかどうかが問題になるわけですよね。そこで拘留するかどうかを決めるのは裁判所ということになるわけなんですが、捜査段階でもその起訴された後、裁判所が被告人を拘留するかどうかに関してこうしなさいというふうに定めた法律、条文があるわけですけど、その条文に従って判断しなさい、つまり順用しなさい、準じて用いなさいというふうに207条は言ってるんです。分かりにくいかもしれませんが、これは順用規定なんですね。じゃあ、被告人の拘留に関するものはどこに規定されているかと言いますと、61条、正確には60条以下に規定されていますので見てみましょうね。この中で61条はこう言ってます。被告人の拘留はというんだけれども、捜査段階に順用するので被告人を被疑者と読み替えるわけです。被疑者の拘留は被疑者に対し被疑事件を告げ、これに関する陳述を聞いた後でなければこれをすることができないというふうに言ってます。つまり、逮捕された人は拘留の必要があるということになりますと、裁判官の面前に連れて行かれて、裁判所は裁判室、裁判官は捜査機関が提出した資料だけを見て判断するのではなくて、直接身体が拘束されるかもしれない被疑者に会って質問をして、弁解をちゃんと聞いた上で本当に拘留が必要かどうかを判断せよ、こういうふうに言ってるわけです。この手続きを拘留質問と言っています。拘留質問手続きと言います。この61条が、逮捕された被疑者が初めて裁判官の面前に連れて行かれる、これを担保した規定なわけですね。拘留質問の時に初めて裁判官に会うことになるわけです。さて、これは9条3項の趣旨に合致しているのかどうか、これを問題にすることにしましょう。さらに書かれた法を見なければいけませんね。この9条3項との関係で問題にしたいのは、本当は2つあるんです。というのは、拘留質問に行く前にかなり時間がかかる場合があるんですよね。で、これを速やかに連れて行ったと言えるのかというのが1つ問題になるんですよね。だから、それは残念ながらここでは時間の関係で省略せざるを得ません。ここで注目したいのは、連れて行かれたらその後はどうなってもいいのかという問題です。速やかに連れて行かれるというのは拷問防止でしたよね。ところが、拘留質問の後、拘留しようということになりますと、どこで拘留するか、草加事件では警察でしたよね。 そうすると、せっかく裁判官のもとに連れて行かれたわけですが、また捜査機関のもとに戻っていくということになりますけど、これは9条3項の趣旨に合致しているのかどうかが問題になるんですよね。こっちの方を今回は焦点を当てることにしましょうね。64条1項を見てください。拘留するぞということになりますと、例によって令状を発するわけですよね。じゃあ、その令状っていうのはどう発するのかっていうのが64条に規定されています。そこではこう書いてありますね。拘留状には被疑者と読み替えますが、被疑者の氏名及び住居、罪名、公訴事実は被疑事実と言いますけど、被疑事実の要旨、印字すべき場所、または拘留すべき刑事施設。ここ刑事施設ってなってますかね。ちょっと古い法律ですと、六法ですと、拘留すべき監獄というふうに書いてあると思います。現在では拘留すべき刑事施設というふうに書いてあると思います。注意してくださいね。というわけでですね、拘留状を発するときには、どこに拘留するのかということも、令状の中に書いておかなければいけないわけです。そうすると、ちょっと古い法律ですと、拘留すべき監獄と書いてあって、現在は拘留すべき刑事施設と書いてあるわけですが、意味は同じです。監獄という言葉が法律の世界から消えたので、刑事施設という言葉に置き換わっただけですので、それは理解しておいてくださいね。じゃあ、どこに、その監獄って言ったから、じゃ監獄、あるいは刑事施設っていうのは、どういう種類のものがあるのか、これが気になるところですよね。そこで見てみましょう。刑事施設における刑事被告人の収容等に関する法律2条というのがありますので、見てみてください。で、この最新の6法をお持ちでない方は、監獄法というのを開いてくださいね。で、監獄法1条3項というのを見ていただきたい。同じことが規定されています。現在の法律はこう書いてあります。警察官署に付属する留置場は、これを刑事施設に代用することを言うって書いてあるんですね。代用することができると書いてある。で、従来の監獄法1条3項ではこう書いてあったんですね。警察官署に付属する留置場は、これを監獄に代用することを言うというふうに言ってたわけです。つまり、警察官署に付属している留置場というのは、代用監、あの、監獄、あるいは刑事施設にすることができるというふうに書いてあるわけです。で、拘留すべき場所というのは刑事施設、あるいは監獄なんですから、要するに警察官署に付属する留置場を拘留場所に設定することができるということになるわけですよね、書かれた方ですとね。で、こう代用することを言うというふうに書いてあったので、従来、これを代用監獄と呼んできました。警察官署に付属する留置場、留置施設を代用監獄というふうに呼んできたわけです。さて、面前に速やかに連れて行かれると言っておきながら、また警察官署に付属する留置場、すなわち代用監獄に戻すということを行う、これは本当にいいのだろうかということですよね。これがおかしい、条約違反だというふうに争って、最高裁は判断したという、そういう例は今のところありません。判例なしです。じゃあ、実際の状況は判例ないけれども、どう運用されているかというのを見ますと、捜査機関の都合に合わせてですね、拘留場所を代用監獄に指定しているということが、むしろ原則になっているということになります。警察官署に付属する拘置所を代用監獄に入れないということになりますと、拘置所と呼ばれるところに入れられることになるわけですが、この拘置所というのは法務省が管轄しているところで、警察とは直接の関わりがないところになるわけです。そこに入れるのが原則のというふうに思われるわけですけれども、代用って書いてありますからね。ところが、今は原則と例外が逆転していて、むしろ代用監獄の方に入れるのが原則だということになるわけです。なっているわけですよね。それでいいのかが問題になるでしょう。9条3項の趣旨というのは、拷問防止でしたよね。捜査機関の手元に置いていたら、拷問をするだろう、人権侵害をするだろう、だから物理的に速やかに被疑者を捜査機関の手元から離さなければならない、こういうふうに考えていたわけですね。そうしますと、 一旦裁判官のもとに連れて行ったとしても、その後また返していいということになるのであれば、当然また捜査機関の手元に置かれるわけですから、拷問等が行われる危険性は再び出てくるということになりますよね。これでは拷問を防止しようとした9条3項の趣旨は全うされないというふうに言わざるを得ないのではないかというふうに考えるんですが、いかがでしょうか。例によって必要性と強要性という観点から考えてみましょうね。もし捜査機関が第4監獄というのを維持したいというふうに、その必要性が高いと考えるとしたら、それはなぜなのか。手元に置いといて自白を、取り調べをして自白を得たいと考えているからでしょうね。そういう意味で、警察官にとっては必要性が高いということになるでしょう。手元に置いておかなければ取り調べをするのは困難になりますからね。しかし、そのような必要性っていうのは、捜査機関がいくらあると思っていても、法律上は認められないのではないか。許容性の問題ですよね。取り調べの必要性があるから第4監獄が必要だというのであれば、正面から取り調べのために逮捕するんだ、拘留するんだということを認めることになりますよね。しかし、今回の授業の最初に言ったように、身体拘束というのはあくまでも逃亡を防止し、罪証隠滅を防止するためにあるのであって、取り調べのために認めているわけではないわけであります。で、なんで取り調べのための身体拘束を認めないか。それは強制的に取り調べることによって拷問等が行われるからだということになるわけですよね。そのような人権侵害は防がなくちゃいけないと考えている以上、いくら警察が取り調べの必要性があるからといっても、その必要性というのは認められない必要性だというふうに言わざるを得ないというわけですよね。むしろ取り調べして自白を無理やり取らないとダメなような捜査をしない。物から人へですよね。物から人へという地道な捜査をきちんとすればいいであって、手っ取り早く自白を得ようとするからこんなことになっちゃったというふうに言うことになるでしょう。こういう観点から見るならば、むしろ取り調べをする必要性がないということを、そういう捜査に持っていくべきだということになるわけですね。よろしいでしょうか。さて、実際にね、でも取り調べってのは適正にやってて拷問なんかしてないんだということであれば、許容性という主張もね、少しは弱まるかもしれませんけれども、人権侵害事例はやはり絶えないわけですよね。ここ最近の事例を見ても、髪を掴んで引っ張ったりですね、正座を強制したり、壁に向かって長時間立たせたりですね、椅子を急に引いてみたり、38度の熱があるのに10時間取り調べたり、手錠をかけたまま取り調べを続けたりですね、科学的捜査の結果、筆跡鑑定はシロだですね、犯人ではないというふうに出たのにもかかわらず、筆跡はお前のものだというふうに、鑑定が出たぞというふうに嘘をつけてですね、諦めさせたり、あるいは長時間、徹夜、連日連夜の尋問を続けたり、狭い部屋、3畳ぐらいの部屋で、ね、常に数人の警官が在室する状況で、圧迫的な雰囲気で取り調べを続けたり、まあ、冬に換気のためと称して、T シャツ1枚しか着ていない被疑者に対して、窓を全開にしてですね、取り調べを続けたり、耳元で怒鳴ったりとか、まあ、様々なことをですね、捜査機関はやり続けているわけであります。これをやらないというのであれば、まあ、実際は適正に運用されているのかなということになるわけですけれども、何度ダメだと言ってもやり続けているわけですよね。刑事訴訟法が制定されてから50年を超えているわけですけれども、この50年間やり続けているわけですから、これを無視するわけにはいかないだろう。抽象的に取り調べの必要性があって、捜査機関が拷問をしなければいいじゃないかというふうな議論は、現実を見ない空論だということになるでありましょう。この現実を見据えた上で対策を練らなければならないということになるでしょうね。じゃあどうすればいいのか。先ほどの緊急逮捕と同じで、一つは縮小解釈するという手がありますよね。9条3項の趣旨に合致するように第4監獄制度を運用するような解釈が取られるかどうか、取ることは可能かもしれませんが、おそらくそれは相当でないでしょう。なぜならこれ、それで解決するのであれば、人権侵害はとっくの昔に起きていないからですよね。しかし現実には今も起こり続けているわけです。そうすると慎重な運用論とか縮小解釈ということでは済まないということになりますよね。そうしますと、この第4監獄制度自体も9条3項に違反していて無効である というふうに切り捨てるしか方法はないのではないか。こういうふうに私は考えますけれども、いかがでしょうか。第4監獄制度は廃止されるべきであって、原則として、逮捕・拘留されたものは拘置所、法務省が管轄する拘置所に送らなければならない。こういうですね、方策が取られるべきではないか。仮に取り調べをしたいと思えば、警察官が拘置所に行って取り調べをすればいいんですよ。それだけの話で、そしてそこで人権侵害が行われないかどうかは、法務省管轄の拘置所管内でちゃんとチェックすればいいということになりますよね。取り調べが、を禁止せよと言ってるわけではないわけです。拘置所に送って取り調べは可能なわけです。ただ拷問等をがとてもしにくい状況の取り調べになるであろう。それでは困るという警察の都合を聞く余地は少なくとも憲法や条約を見る限りにはないということになるでしょうね。どうでしょうか。今回は草加事件を例にですね、捜査がどういうふうに行われているのかを見て、そこにおける問題、すなわち逮捕のされ方、そして逮捕された後の処遇のされ方、この2つに絞って書かれた方、生きた方、あるべき方を検討していました。他にも捜査においてはいろんな問題がありますが、詳しくは刑事訴訟法というより上級の講義を聞くことによって明らかになるでしょう。今回はとりあえず紹介したこの2つの問題についてじっくり検討してみていただけたらなというふうに思います。さて、次は第4項なんですが、お願いがあります。次回は草加事件の判決をよりじっくり読むことになるわけですが、残念ながら皆さんに見ていただいた今回のテキストに写してある草加事件の最高裁判決は肝心な部分が省略されているわけです。そこで、実際のオリジナルの草加事件の判決を入手してきてもらう必要があるわけですよね。宿題の4に入手の仕方が書いてありますので、それに従って草加事件の最高裁判決を持ってきてください。それを前提に次の講義は進めることにしましょう。はい、今日は終わりです。